ご神君一つ、鯛を作れ、何事も鯛が元なり。願わずに折れぬが、また作る精進を忘れてはなりません。その精進とは、天地金の神と一心なりの信心を目指すことであります。嵐の前の静けさや降る前の雲行きの上に、その前触れのように前兆としての現象が起こる。大音上にまたある時は囁くように、天地自然の生きた動きは実に親切である。お道の信心は天地との交流を生活のリズムの中に受け止められる生活を願いとせねばならぬ。神様の教えてくださること、それを一つ一つ聞きながら、まあ、人生を歩いていくというのでしょうか、登っていくというのでしょうか。昨日は大変ショッキングなことを聞かせていただき、また見させていただき、まあ何か一日中気が滅入っておりましたが、信心は山登りに例えられます。よく我が心も、我が心という山の頂に登る、我が心登山とでも言うのでしょうか。その我が心登山、そしてそれが師匠が神様から頂かれた日本一は、目指すは日本一の富士の山といったようなお歌というのでしょうか。見教えがありますね。その日本一の富士の山を目指す、それがいわば我が心を目指す、我が心登山だと。そしてまた、私は富士山には登ったことはありませんが、まあ車で5合目ぐらいまでは行かせていただいたことがありますが、あれはバイクでしたかね。その富士山登山、よくテレビで紹介されたり、そのレポーターの方が登られる、割と気楽に誰でも富士山に登っているような印象を受けます。ですから誰でも登れるのだろうといったような印象を抱いておりましたが、ところがそのある方が、まあもう雪が降り出して、普通の人は禁止に、登山が危ないということで、普通の人の登山はまあ禁止とまではいかないけれども閉山になっているそうですね。その山へ登られた、しかもそれを生中継をしながら自分の登っていくのを放送されておった。それが頂上が見えてもうあと一息だというところで足を踏み外されたのか、突風が吹いたのか分かりませんけれども、それでまあ滑落というのですかね、落ちてお国返されたという最後の映像が YouTube にもあるらしいのですが、それを見せていただき、改めてその富士山登山の難しさというものを教えていただきました。それで調べさせていただきましたら、その普通の人が登れるのはまあ夏に限るらしいのですね。その年々によって違うけれども、まあ7月8月は大丈夫らしいですね。6月や9月になるともう雪があって、普通の人ではとても難しいと。雪がなくなり山頂まで雪なしで行けれる、それがまあ7月8月、しかもそれもどこからでも登れるというわけではなく、ルートがいくつかあるそうですね。しかもそのルートに沿っていけば、途中にはトイレもあったり山小屋があったり、まあ 水が足りなくなったら水を売っているところもあったりと、まあお腹が空いたら何か食べるものも売っていたりするのでしょう。そういう休憩所がある。それはもうルートが決まっている。そのルートで、しかも一年のうちの7月8月、それも天候の良い日という条件が重なって初めて頂上まで行けると。もう途中まで行って天候が悪化してきたら、もうそれこそその降りる決断、なかなかそれが難しいですね、らしいですね。もうあとちょっとで山頂だ、頂上に行けるとなると無理してでも行こうとするらしいのですけれども、そこが命の分かれ目だと。もう諦める、これはもうこれ以上行くと危険だと、下山をする、その決断をする、それもまた大切らしいですね。そしてまた日を改めて天候が良い日に登るといったような、引き返す決断をするのもまた大切なことだと。これが夏場であれば普通に行けるけれども、冬場であったならもう雪がガチガチに凍って、とても普通の、それこそ尖った靴を何というのでしょうか、履いておっても難しいらしいですね。しかも明るいうちに登って降りてこなければ、もし暗くなったらもうとても降りられるところではないと。凍ってしまい、それこそ足場が悪くなる。そういう富士山というのは、夏場の条件が整った、しかも定められたルートで登るのならば、普通の人でも登れるけれども、ひとたび雪が降り始め、凍るようになり、また突風が吹く。たとえ足元を確保していても、突風で、それこそ飛ばされて、やっぱりお亡くなりになられた方たちもおられるようですね。富士登山というのは、そういうふうに、まあ、厳しいものなのだと、いうことを改めて教えていただきました。これは、神様が、我が心登山と言うけれども、その我が心登山も、一見、誰でも登れるようにあるけれども、実は、それこそ、条件、恩恵が整い、しかも、決められたルートを、その、山小屋自体に行かない限りは、普通の人では、まあ、普通ではない、よほど経験を積んだ人でも難しいようですね。その我が心登山の難しさを神様が教えてくださったように思います。とても自力でいつでも、ましてや冬場に登ろうということなどはとてもできる相談ではない。命がいくらあっても足りないというのが、その冬山の富士山登山だと。我が心登山、これも条件恩恵の整った、いわゆる神様からのそのおかばいをいただいて初めて、我が心へ、頂へ到達することができる。それが我が心登山なのだと。とても神様のおかばい、おかげをいただかなければ、登れるところではないということですね。しかもそれも、自分がいい道を、こっちの道がいい、あっちの道がいいと、自分のいい道を選んで登ろうとしても、とても頂上には難しい、迷い道に入ってしまう。そのある意味、もうすでに誰かが登って この道なら間違いがないと道をつけてくださり、しかもその道中には山小屋を建ててくださり、もちろんトイレもあるであろう、中には食料も備蓄してあるであろう、そういうルートを通って初めて、しかも夏の暑い日、天気の良い日、7月8月の天候の良い日に初めて我が心という山頂へ登り詰めることもできるのだと。これは特別の恩恵条件をいただいて初めて、正しいルートを通り初めて登り着くことができる我が心登山だということなのですね。やっぱり簡単に我が心登山ができるというわけではないということなのですね。ではそれはどういうルートをたどるのか、そのルートをお示しくださったのが哀楽理念というルートだと思いますね。この哀楽理念に従っていく限り、道中には山小屋もあり、食料も備蓄されてあり、トイレもある。しかもそこに神様のおかばいも、特別のおかばいもある。そういう神様の特別のおかばいをいただいて初めて、条件、恩恵をいただいて初めて、我が心という山頂にも到達することができる。ただ手ぶらで行くわけにはいきませんね。やっぱり登山靴、その服装というものも十分また準備をしていかなければならない。その例えば我が心登山をするにあたっての、まあ最低限の装備品というのでしょうか。その装備、それは泥の心であると思いますね。その泥の心という心の装備をもし持っていないならば、とても登れるところではありませんね。まずは心の中に泥の心という装備を持って、それを稽古に稽古を積み重ねて、そしてその哀楽理念というルートを通って初めて、しかもそこには神様の条件、恩恵のおかばいをいただいて初めて、我が心登山ができるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。